運の十座敗戦日記。運の十座空襲と日記。一、橋垣。二週間ほど前より、帝都も兼ねて覚悟していた通り、空襲されるととはなった。米機 B-29 の編隊は、日課にあげず何十機も頭上に来て、爆弾と焼夷弾の雨を降らせ、あるいは悠々と偵察して去る。味方の戦闘機の攻撃も激しくなり、地上部隊の降射撃もだいぶん上手くなった。被害は今までのところ軽微である。これからさらに空襲は激化していくであろう。そこで特にこの空襲と日記をこしらえ、後日の用のため記録を取っておくことにした。昭和19年12月7日、運の十座。これまでのことを簡単に。昭和19年11月1日に米機の初空襲があった。少数機だった。偵察のためと思われた。1万メートルあたりを飛来。味方戦闘機が出動したが間に合わず、高射砲もさっぱり当たらなかった。敵機は悠々と退散した。白い飛行機雲を後ろに引きながら。こんなことになったのも、サイパン島をはじめ、テニアン島、グアム島が敵の手に渡ったためである。噂によると敵は B-29 を発出させるためにサイパン島の外まで埋め立て滑走路を長くして実施しているそうである。アメリカの放送は B-29 ではないと言っている。しかし何という種類の機であるかは言わない。 B-32 ではないかという説、 PBX の一つではないかという説がある。それは B-24 の改良型で長距離偵察用として試験製作中のものだという。とにかく銀色の巨体に4つの発動機をつけ、少なくとも300ノットの速力で高高度を飛んでいく敵機であった。本格的な空襲は昭和19年の11月24日から始まった。この日に警報が出たが、間もなく空襲警報となった。敵の編隊は伊豆半島方面より侵入。なお後続部隊ありという東部軍管区情報は、今日の空襲が本格的であることを都民に知らせた。東部軍管区情報を都民が非常に期待するようになったのは、この日からだと言っていい。降車砲が鳴り出し、退避の鐘が世田谷警察署の防楼から鳴り出した。ヒデやまっちゃんなどがまだぐずぐずしているのを叱りつけるようにせき立てて防空壕内に入れる。この壕は昭和16年1月に1000円ばかり費やして作った。ヒノキ材のフレームを横に並べて同じヒノキ材のボルトナットで締めた上、紙を巻いてアスファルトを塗り、これを毎回繰り返し、地中に埋めたもの。階段2箇所の出入り口、はしご、床及び腰掛け、換気口などの整ったもので、今となっては得がたいもの。あの時作っておいてよかったと思う。14人ぐらいは大丈夫。楽に入っていられる。皆を中へ入れ、私は入り口の階段に腰をかけて、壕内より見える4分の1の空を注意し、かつラジオの出す警報や、その他や、敵の爆撃の音や、味方の木や、砲の音、退避の鐘の音などを注意していることにした。壕内は暖かいが、この階段のところはやや寒い。板も冷える。直接土に接しているためであろう。子供たちは退避中元気であり、わーわー騒いでいて心配していた私は安心した。大家さんの長男の良二君と次女の翔子ちゃんも入ってくるので、 皆は一層元気よくわーわー騒ぐ。大人の方は、あ、退避の鐘が鳴ったとか、情報だ、静かになさいとか、今聞こえる音は爆弾だろうか、味方の降車砲だろうかなどと、ちょっと表情を固くすることもあったが、それ以外はいろいろと雑談に花を咲かせて元気がよろしい。この分なら心配なしと私は安心した次第。11月24日来週の敵機は70機内外で爆弾は70発ぐらい。あとは焼夷弾だった。狙ったところの第一は三鷹の中島飛行機工場らしく、20発の爆弾と焼夷弾1発が命中した。建物17、8棟が倒壊、死者200名、傷者300名ということだった。次の被害顕著なるところは荏原区であったが、これは前者に比べると大したことはない。しかし、戸越公園とか雪ヶ谷か専属だったかの発電所などに落ち、地上線が半分不通となった。その他、川崎で石油のドラム缶が120個ぐらい燃えたよし。また、荻窪・鷺宮付近にバラバラ落下弾があり、千葉県へも落ちたよし。要するに被害の横綱は中島であったが、他は警備だった。昭和19年12月10日。午後7時半ごろ警報鳴る。聖夜だ。家族を壕へ入れる。敵は2機だ。帝都の西方。我が家は帝都西部に位置する。東京都世田谷区若林町。より北方へ抜けたが、また引き返してきた。珍しく降車砲が鳴り出した。壕へ入ってよかったと誰かが言う。かなりたくさん発砲した。後で情報は一気に命中確実と伝えた。よかったと寝床の中から皆が言った。残る一機は南方へ去った。12月11日。萩原さんの防空壕は大工さんが入り棚なども釣ったよし。良二君はいつもうちの壕へ来ていたのに、この頃来なくなった。夜半、午前2時半頃、警報出る。伊豆方面より敵一機北東侵入。一機のことゆえ、子供は起こさないでおき、家内の灯管と、ラジオと壕の点灯だけを用意しておく。聖夜にして、すでに11日過ぎの三日月は、当天にかかり、星はキラキラと天空に輝き、寒々としている。降車砲が鳴り出した。離れへの廊下から東南の方を見ると、我が小空棟が十数条大井町の上空と思われるところへ集まっており、それよりやや左にパラパラと火の粉のようなものが落下していく。それは敵機の投下した焼夷弾だ。憎むべき敵と憤慨する。やがて音も光も消え、元のような深夜の空となった。母屋の寝床へ入って寝る。12月12日。毎夜のごとく敵機が来る。決まって1機または2機で、せいぜい2体ぐらいだ。昨夜と今行、2度起こされた。尺に触る、眠い、寒い。二度目は家族は起こさず、自分だけで一応灯管を見て回った。今日は起きたが、体が変調だ。敵はいわゆる神経戦と疲労戦とでやってくるものだろうが、確かにそれは一応成功している。しかし、こっちも考え直して、もっといい対策を講じ、アメリカの手に乗らないようにしなければならぬ。とりあえず、夜分の当直は、私が引き受け、そして早寝をすることにしよう。二度の空襲とも夢の中で空襲を見ていた。初めの時は敵が毒ガスをまいたところで目が覚めた。その毒ガスが一向に私の呼吸を苦しくさせないので、 母、これは夢だわいと目を覚ましたのであった。二度目は貨車一台ほどの油脂焼夷弾がこっちのビルへ落ち、そこら中に火を振りまき、私は多分春彦を連れ二人とも裸足へ近所へ長靴を借りに行ったところで、本物のプーが鳴り目が覚めた。私は神経が鋭い方であり、警報を聞き逃してはならぬと思って眠るので、こんな夢を見るのであろうが、一つ眠り方を変えなければならないと思う。隣組の防火班長さん、なかなか実直な人で、うちの麹までいつでも警報解除を告げに来てくれる。この人も二度目の時には来なかった。寒いし眠いし、それに大したことではないので、班長さんには無理をしてもらわぬ方がいい。12月13日。名古屋清水あたりへ撤機来週。地上施設に損害を受けたという発表があったので心配している。この日は帝都へは四五機ぐらいであった。姉やのお父さんが来ていて、初めてこの招かざる客を見る。暁の三時にまた鉄器一つ来る。舞を続けて来る。六日以来ずっとだ。夜の当番は私がやることにした。敵も来ず、警報だけ出て、寒さにブルブル震えるだけでおしまいだった。今晩は。12月16日。珍しく昨夜は米機来たらず、したがって起きずに済んだ。6日以来舞を着ていたものが来ないと、ちょっと調子外れの形。人間は環境に馴染む性質が強いと感じた。夜分起きるのは私一人と当直を決めたが、まず小数機侵入の時はこれで十分だと思う。15日の明け方の空襲の時は、西南西の林越しにちらちらと火が見えた。てっきり焼夷弾が落ちて、こっちに横流れに流れてくるものと思い、壕を出て垣根から伸び上がって透かしてみたところ、焼夷弾にあらずして照明弾だった。それもかなりの遠方に見えた。昼間、鉄器の爆撃音がすごくなり、味方の高射砲もどんどん撃ちまくるとなれば、恐怖心もどこかへ吹っ飛んでしまって、己、敵のやつめ、味方よ、撃て撃てと、敵外心で体中が火のように燃える。良太君の宿所付近200メートルのところに爆弾一発落下し、畑に大きな穴を開けたが、付近の家に被害なく、ガラスも割れなかったという。畑は柔らかいから爆発してもその爆風は土壌の圧縮によって相当のクッションになるらしい。五穀寺裏の町に爆弾が落ちて、壕内に入れておいた2歳と5歳の幼児が圧死し、母親は見張り中であって助かったよし。壕が家屋に近いことは不可。壕の屋根がしっかりしていないことは不可。焼夷弾はさずのごとし、燃えるテープを引いているよし。風呂屋は従来16時より23時までの営業だったのが、近頃は15時から18時までとなったため、大混雑のよし。風呂屋はガラス張りの部分が大きく、夜の灯火管制がやれないためだというが、一工夫あってほしいものだ。うちの便所灯が付け放しで、裏の田中さんから注意を2回受ける。私の見回りも良くないわけで、これからは警報発令とともに消して回ることにした。電球をひねる。夜中にまた警報。起きてみたら雪であった。はっと心配したことは、家屋から壕内へ引いてあるコードのことであった。第四主線がないのでコードを使ってある。しかし、これでは濡れるとすぐピリピリ感電するので、果実、用心のため、その上にセロハンに糊のついたテープを巻き、さらにその上から油紙、と言っても昔のものとは違い、 危ないものだ、と細く切って巻いておいた。果たしてこれで持つかどうかと案じ、さらにその上にエナメルを塗ることにした。エナメル塗りはコードが垂直に垂れる部分しかやってなかったので、私はこの雪で心配したわけだ。しかしどうしようもないので、そのまま放っておいた。朝になってコードに触って調べてみたら、案外ちゃんとしているので安心した。そして早速残りの部分にエナメルを塗った。どうやらこれで当分は大丈夫のようである。12月25日。昨夜はクリスマスの前夜だから、テッキは来ないんじゃないかと思っていたところ、午前2時半になってちゃんとやってきた。しかも3回やってきて、延べ4機。5時40分にようやく警報解除となる。1回は南方に焼夷弾を落としていった。敵の戦意も相当のものじゃ。夜間の空襲はせいぜい1時間で蹴りがついたのが、一昨日から敵は3回続けてきて3時間半ばかりを稼いでいくので、こっちはまた眠り方の変更をしなければならなくなった。昨夜は原稿を書き終えて床に入ったのが10時過ぎ。どうせ敵は来るだろうと、そのままの服装で寝る。来たのが午前2時半。服装の関係で起きるのは楽だ。敵機去り、警報の解けたのが午前5時40分。もう朝の放送は始まっており、空が東寄りの半分だけ白んでいた。そのまま防空壕で眠る。寝苦しくて体が痛い。あっちこっち寝返りを打っているうちにヒデが起こしに来た。もう10時を過ぎましたよと上から声がかかる。いつの間にか4時間ほど眠ったわけだった。壕から外へ出るとブルブルっと寒い。田口宇三郎氏の B29 の爆音聞き分け方の放送が始まり続いている。難解だ。普通の人にはあれではわかるまい。述べ方に工夫が欲しい。日本の学者というとなぜこのように人に伝授の仕方が拙いのだろう。飛行士の養成に手間取り生産増大のできないのも皆こんなところに大きな原因が潜んでいるのだと思う。私の場合は放送を聞いているうちに少しずつ分かってくるような気がするが、要するに説明はまずい。いい放送なんだが、惜しいことだ。防空壕の中の夢で、敵機から焼夷弾を投下されるところを見ている。バカな話だ。目下の私の服装は次、図のごとし。12月27日。一昨夜と昨夜とは敵機の来襲もなく、珍しいことであった。おかげで暖かく寝られた。その後放送で初めて知ったが、25日夜8時にサイパン島へ我が航空隊が突撃したよしなり。そのために、相手は来られなくなったわけ。私たちはいい気持ちでね、代わりに勇士たちが基地に飛び込み、そのうちの何人かは懺悔する。尊い代償だ。一夜の断水のたっとさよ。眠っていては愛すまぬ。いや、眠らせていただいて、起きたら懺悔の勇士たちの成仏せられるよう、働かねばなるまい。今日27日。果たして敵機はやってきた。こないだの25日のクリスマスの晩をめちゃめちゃにしてやったお返しであろう。アメリカ兵と来たらいつでもこのお返しをするのが習慣だ。こちらとしては26日の会員式、第86通常議会のこともあり、ちと気の毒ではあるが、叩かずにはいられなかったのだ。それを腹を立てるとは何事だ、と言ったところで、この理屈が相手にわかるはずはなし。 今日の空襲は、戦闘編隊が静岡県に入り、それから静心し、名古屋方面を襲うかのごとく見せておいて、急に反転して、東進を開始し、京浜地区に侵入した。まず、例によって、荻窪の飛行機工場のあたりへ登壇した。一旦静心し、反転東へ向かって帝都を襲撃するという一つの戦法を取ったつもりであろうが、こっちでは油断なく、いつでもいらっしゃいであるから、少しも驚かぬ。実際に、静心と聞いた私は原稿を書き出した。すると反転東進の情報が入り、しかも数編隊ありということなので、これはこっちへ来るなと思い、表の八条に腎臓病で寝ている正彦を防空壕に入れるよう、家人へ注意したのであった。姉やのお父さん、この前も昼空襲を体験、今日もまた体験、病治って戻ってきた米ちゃんは初の体験。どうかなぁと気をつけて観察していたが、やっぱり落ち着いているので安心する。今日も敵の一機がひどく煙を引いて、編隊に遅れたばかりか、ついに東南方向に水平切りもみに入ったのを見て、大いに嬉しかった。近頃にない嬉しさであった。下の町でもどっと歓声が上がる。うちの郷からも、子供や大人がみんな飛び出してわーわーと大喜び。それからあともっと敵機が来ないかと待ち遠しく感じた。その編隊の二番機も薄いながら煙を引いていた。煙引き機は二機見た。爆炎か火災の煙か知れないが、荻窪と中野の方に上がっていたが、間もなく薄れた。7時の大本営発表、50機来襲、14機撃墜、内不確実5機、損害を与えたる者27機、我が損害4機、体当たり2機を含む、相当の戦果だ。今日空襲中の情報に、相当戦果を上げている、なお戦果拡大中とあって、大いに都民の士気が上がった。霧もみて、おつる鉄器や暮れの空。霧もみの鉄器に湧くや暮れの町。敵一機、霧もみに入る空の寒さ。落ちかかる鉄器の翼に夕日かな。霧もみの鉄器に凍土溶けにけり。霧もみの鉄器や冬日うららかや。いつも夜中警報中に、おい、明かりついとるぞ、明かり消せと怒鳴り立てている丘の下の町に、今日はどっと歓声が上がるのを聞いた。いつも怒鳴っていた人も、怒鳴られた人も、共に声を合わせて、万歳を叫んでいた。落ちかかる鉄器は、冬日を散らし蹴る。落ちかかる鉄器の翼に夕日散る。落ちかかる鉄器の羽し夕日かな。12月28日。今日午後1時半ごろ、校舎砲音とどろく。外へ出てみると、一機北方の空に西から東へ雲を引いている。眼鏡で見れば、まさしく鉄器なり。ただし、警報異です。後で言い訳のような東部軍管区情報が出る。午後3時15分、珍しく警報が出、ついで空襲警報となる。朝から高橋先生が来ておられ、また江口氏が原稿料を持ってきてくださったので、何はともあれ防空壕へと裏へご案内し、入っていただく。この日、鉄器3編隊計9機ぐらいが関東北部をうろうろしていて、帝都へはなかなか近寄らず。そのうちに情報が出て、鉄器は依然として関東北部を旋回中なり、白母時期帝都に侵入の恐れあり、 警戒を要すと述べた。さあ、まっちゃん驚いて、敵150機が関東北部で回っていて、こっちへ入ってくると、慌てふためく。こっちはわけがわからず、いろいろ問答しているうちに、白母磁気が150機と聞こえたとわかり、大笑いとなった。しかし、五穀、萩原さんのおじいさんが野菜を持ってきてくれたとき、今150機来るってね、と話しかけられて、おやおや、ここにも早飲み込みがいると驚いたが、なるほど、白母磁気と150機とは言葉が似ており、間違えるのは無理ない。この文では随分あちこちで間違えることと思う。情報はもっと優しくすべきである。いつも小難しく言う軍人の頭の具合にも困ったものである。目で見る字と耳から聞く言葉とに大きな隔たりがあることぐらい分かっていそうなもの。大衆相手の情報なんだから、大衆向きにして出すよう考えるのが当然だ、と思う指揮者はいないのか。指揮者がいても自分の責任範囲以外のことは言わないのか。長年言い古され、すでにうるさいほど指摘された、官軍民一体化総決起の癌はここにあると言わざるを得ない。12月29日。昨日、お加藤夫人が来て、さっき警報発令前に、麻布十番へ焼夷弾が落ちたと話していった。今日、博文館の新青年女子が来て、あれは十番のカーブを電車が急に通った時に高音が発し、それが警防団員の耳に焼夷弾が落ちたように響いたものですと訂正した。時節柄神経過敏のども、いよいよきつくなってきた。うちの女房も情報が少数機と言ったのを50機と聞き違えた。昨日の今日だからおかしい。帝都住宅の地下室化を提唱す。つまり敵弾で遅かれ早かれ焼かれてしまうであろうから、焼けるのを待つよりいっそのこと、その前に自分の手で破壊し、その資材を利用して少数間を有する地下室を作れというのである。当初の形にして毎日新聞文化部の九十氏へ送る。なおこの際思い切って生活の簡素化を図れとも記した。12月31日。一昨夜敵3回目の空襲には油断があったらしく、両国柳橋あたりがちょっと燃えた模様。もっともあの時は前に警報解除が出、それに情報を加えてまだ一目標あり警戒中と警報したのを警報解除に安心しすぎて寝てしまったらしく思われる。正確なる判断が要望される。昨夜は珍しく敵機来たらず、多分いつものように10時頃に1回、1時頃第2回目、第3回は3時頃来ると思っていたのに、1回も来なかった。我が航空隊がサイパンへ殴り込みをかけたゆえか、それとも敵の方で歳末新年は生活に忙しいせいか。私は豪に寝て暁を迎えた。豪に寝るは寒く、体が痛い。暁前の寒さがひとしをこたえる。もっか下痢気味なのは、あるいは豪で冷えたせいか。酒の特配に喜びなし、酒を飲まないためだ。タバコの特配に喜びなし、タバコは吸わないためだ。正月が来るというのに一体何の喜びがあると、身辺を振り返ったのに三つ喜びがあった。一つは、去る27日の敵機切りもみ撃墜のこと。第二は、敵米英、ことに米の生産補充人が大消費にあえぎ出したというニュースしきりなること。第三に、家族一同無事なること。1月1日、昭和20年。1月ではない、 13月のような気がするとうまいことを言った人がある。昨大晦日夜も3回の来襲。皆一気まで。しかも警報の出が遅く、号まで出るか出ないかに、焼夷弾投下、高射砲をうなる。敵機、なお頭上にありて、年やくる。ちらちらと敵弾燃えて、年やくる。焼夷弾、ひりし敵機や月凍る。伊藤福次郎君来宅。去る27日の空襲に、彼の家の3軒隣の前の5軒道路に敵爆弾が落ちたとのこと。両側の家の一方は模型飛行機店で店だけ壊れ、他方の家は半分吹きよじれた。人の損害は前の防空壕に一方より圧力がかかって壕が崩れ、上からは土砂が落ち、赤ちゃん1名圧死。道路を突き抜けて破裂した敵弾は計10センチばかりの水道鉄管を吹き上げ、それが路上に電柱のごとく突っ立ち、あたりは水にて池のごとしという。また3000ボルトの高圧線切断し、そのスパークがガス管の破損箇所から出るガスに引火して燃え出した。伊藤君の家の南側ガラス。爆弾は南側に落ちたわ。全部壊れたが、紙を貼っておいたので、粉々にはならなかったが、やっぱり飛び散った。2階のガラスは大丈夫とのこと。半ねじれの家では70の老人が一旦豪に入りながら、貴重品を思い出して家に戻り、その途端やられた。しかし、落ちた屋根も縁側が下に落ち、老人の体をその間に挟んだので助かったという。ラジオ受信機は断線箇所が多かった。柔らかい土地だから地震のように振動が強かったためだろう。付近では爆弾破裂の音を聞いた人がほとんどなく、シュルシュルという音だけは聞いたそうな。近いところでは案外音がしないという話があるが、それに的中する。近所の人も割合落ち着いているよし、この際引き越しても輸送がうまくいかないこと、敵弾に当たれば運が悪いと諦めようという気持ち、自分のところは大丈夫だという気持ちなどがプラスに動いているらしい。付近に4発落ちた。荻窪の中島工場、まだほとんど無傷を狙った、それ弾か。荻窪駅を狙ったのか、それとも桃井第二国民学校を狙ったのか、それがわからないとのこと。とにかく伊藤君一家の安泰を祈るや、切なるものがある。練馬では一度掘れた爆弾口を埋めたのに、後ほどまた同じところに落弾し、穴を開けた。もう埋める気がしなくなったそうな。1月4日、1日、2日、3日の夜は空襲なく、おかげでゆっくり眠れた。しかし、3日は名古屋方面に90数機の来襲あり、また4日は台湾沖縄へ艦載機延べ500機来襲、サイパンを爆砕したというのに、敵機はその直後に飛び立って、90数機で堂々とやってくるのだ。台湾や琉球へも敵の機動部隊が近づき空襲をかける。こっちの気なきをすっかり知って舐めている態度がよくわかる。しかし事実ゆえ仕方がない。忍耐精霊、時を待つしかない。気にしまいとすれども今日の吹雪かな。富士編集局の木村健一氏が来宅。去る12月12日夜、雑司ヶ谷墓地付近へ敵機が登壇して火災が生じたが、その時木村氏は用があって付近を通行中だった。身は焼夷弾の海の中に置かれたため、大奮闘し、焼夷弾の処置や火災を起こしかけた墓茶屋の消火に従事し、 それより急を防護本部に知らせるなど大活躍した。なかなかの主君であり、また貴重なる体験である。彼の談話の中から重要な点を挙げてみると、焼夷弾、油脂は確かに座巾の方を手袋のまま掴むことができる。嫌によく火は燃え、手袋についたり、衣服についたりするが、ワセリンみたいな油が燃えているだけで熱くはない。もみ消せば消える。水ではダメ。靴で踏み消せば靴がダメになる。ひたたきは有効。落ちた瞬間、あたりは火の海となる。その時、呆然自失してはいけない。火事になりそうなものを早く消し、道路上のものは放っておくがよい。漏光があったのを敵が登壇目標にしたことは明白。手を負傷した者まで担架で運ぶのはどうかと思う。カンフルばかり医師は打つ。焼夷弾の座金に直撃されて負傷した者が続出した。自分は幸いに助かった。コンクリート塀の後ろに隠れたため、後で考えるとこれが良かった。墓地だけに80発落ちていた。焼夷弾のカゴの大座巾は厚さ2センチぐらいの大きい丸盆の大きさ。2階から屋根を抜いて階下に落ち、あるいは平屋の屋根を通って床下にまで落ちる力があるという。火がピラピラ見えているうちに、実弾の方はすでに下に落ち、パーッと発火する。次元装置らしきものも落ちていた。昨夜、吉岡千蔵君が来てくれ、会談中、第二の珍客、山田誠君が来宅。その山田君の家は、玉川とどろき。この前の登壇の時、山田君の隣組だけは、登壇なく、周囲の全隣組に落下したよし。二軒建ての家の一方では、8発の焼夷弾と戦い、やっと消したと思うと、隣の家に落ちたものが燃え盛り、戸棚よりプーッと火を吹き出して燃えてしまったという。林家では、細君と子供が、押し入れ内に入っていて、落弾に注意を払わなかったよし。昨夜80個だ、200個だと焼ける。中島工場は356。宮城は57の地図を敵が用意している。昨1月3日の名古屋の空襲に市内はかなり焼けたよし。敵はいよいよ本性を表し、焼き払い登壇の虚に出てきたと伝えられるが、果たしてそうか。雑司ヶ谷の場合、家人が電灯をつけ放しで風呂へ行ったため、警報が出ても消す人がなく、戸口には錠が降りている。これが目標になったという。1月5日、名古屋を去る3日に爆撃した敵機は、我が空軍に行く手を遮られた結果、目標へ直進できず、そのため爆弾と焼夷弾を市外に投下し、2000個を焼いたという。B-29 の爆音が放送されたが、実物と違うこと甚だしく、参考にするには骨が折れる。1月8日、去る5日に気がついたことであるが、いつの間にか左目が悪くなっているのだ。黒点が見え、強い光で網膜が焼けた時の感じがあり、かつちらちらと電線の雑音みたいなものが盛んに動くのである。そういえば昨年の暮れ、空襲で暗い外へ出た時、左の目が嫌に暗い感じがしたし、また部屋にいても変で、左のまつげに目やにでもついているのではないかと気にしたことがあったが、その頃から悪かったらしい。厄介なことである。しかし、目は悪くとも戦うぞ。敵機は昨日はとうとう来なかった。一昨日もその前も午後9時ごろに来て、次は暁の5時過ぎに来た。前のように午前1、2時ごろに来なくなった。これでこの頃だいぶ体が楽をしている。 1月9日読売報知へ投稿の軍情報と数字が今日掲載された。敵機は昨夜も来なかった。どうしたのだろうか。こっちはよく眠られてよかったが、敵の様子が気にかかる。午後1時40分、警戒警報発令。久しぶりに昼間の空襲となる。4編隊の他に1または2機の別動隊がある。そのうちに後続の数機は中部軍管区へ入る。情報が出て間もなくプーとなって空襲警報解除となる。あれ、もう解除か。あっさりした空襲だなと号を出る。ようやくこんな気持ちのところまで来た。空襲始まりのあの頃とは大した変わりようだ。東北東の空中に敵機群から白いものが落ち始めた。敵機の燃料タンクか、味方の戦闘機かとヒヤヒヤする。わからずそのうちに見ている双眼鏡の中に一機燃えて真空になって落ちるのがある。前見た戦闘機かとヒヤッとしたが、かなり形が大きいので敵機とも見えた。どうぞ敵機であるようにと祈る。五穀陽子が学校より帰ってきて真っ赤になって敵機が落ちたこと、それが途中で空中分解してバラバラになったことを話す。私が本当にあれは敵機かと真剣に聞けば、陽子、だって随分大きい飛行機だったんですもの。そうか、よしよしと私は大機嫌であった。岩室あるために空を見れば一面に水玉が現れ、また視力も落ちていて、おまけにややミストあり。今日ははっきり味方機の活動を見ることができなくて残念だった。正彦に初めて敵機2機を見せる。喜んでおった。この日敵機が関東北部へ向かったというので、さては小泉、太田の中島飛行機工場へ行ったかと舌打ちしたが、そのうちに敵機体は南下を開始した。爆弾は関東北部で落としてきたのか、それとも帝都へ落としたのか、つまびらかならず。防空に立つと小便が近い。冷えて膀胱カタルを起こしつつあるのか、それとも。1月11日。昨夜と今晩の2回の敵空襲では、ちょうど我が家上空を飛んだ。今までにないことである。しかも、領海とも同じコースを通った。この日、高射砲を盛んに撃ったが、多くは後すぎてダメ。大変冷える夜だった。敵機が小空島に突き刺されながらも、我が砲弾と600万都民を尻目に、悠々と帰っていくので、さらに寒さを感ずる。夜間戦闘機の部訓も、ほとんど新聞に出ない。1月12日、昨夜も敵3回来襲す。白雪あり、霊雨時に落ち、冷え込むこと甚だし。遠方に男女の警防団員の声す。高度を守る灯台の人々なり、寒涙を禁じ得ず。今日、境内眼科の桑原博士の診察を受けたり、当分手当を受けることとなりたい。治るや治らぬや今後の観測に待つほかなきらしい。頭を使うな、精神の安静は薬以上に効果ありと言わる。頭脳家業の我らには痛いことなり。1月14日、敵機一昨夜も昨夜も来ず、どうしやがったろう。1月19日、敵機昨夜も帝都に来たらず、どうしたかと思っていたところ、放送によると昨夜来阪神へ3回も来、今暁も来たし、昨9時頃も来たよし、続いて午後になって B29、80機が阪神初空襲を行う、その前に関東と名古屋方面へ 少数機で牽制して、それから入る。いくら牽制しても阪神へ入ることは見え透いている。帝都、名古屋の前例に鑑み、阪神の重要工場は疎開を完了していたかどうか。川西航空機はいかん。神戸製鋼はいかん。一昨日、長田の新世帯のある八日市場へ行き泊まった。18日帰った。祖母伊予より18日突然帰る。1月26日。目が悪くなってから書くことがかなりの大仕事となり、書けなくなった。空襲は名古屋阪神方面に移行し、このところ東京は昼も夜も警報から遠のいている。おかげで夜も暖かく寝られるわけで、今のうちに果実来の疲労を取り返しておかねばならぬ。2月3日、今夜節分なり、春彦と信彦に年男をやらせる。元気で二人声を揃えて敵撃滅鬼は外とやり、パラパラと大豆をまく。敵機、この頃東京襲撃がとかく途切れがちなり、昼間の大空襲も停頓しているらしい。何か変化を見せるな。何でも出してこい。目下敵アメリカの発表せる損害は70何万。これは動員兵員の6部4輪。全大戦でアメリカは8部の損害を出している。今時の戦域は前のそれに比べて東西領域にわたり、激闘の程度も比較にならぬほどひどい。ゆえに前期の数字はデタラメで、多分120万か130万は行かれているのだろう。来たれ来たれ、いくらでもやっつけてやるぞ。そうすればこっちがニューヨークへ進軍するときは非常に楽になる。2月5日、空襲は昨4日90機を持って神戸に、15機を持って三重県に行くないしと、埠頭を狙い、南西部市街などに火災起こりしよしなり。2月10日、本日は朝から敵機がちょろちょろ入ってくると思ったら、2時頃から90機来襲。ただし、帝都を抜けて関東北部へ行って登壇した。我が方地上施設に若干の損害ありとの大本営発表である。多分、太田小泉らの中島飛行機製作所がやられたのであろう。あそこがやられるであろうことは前々から分かっていた。また数日前も敵機が今日と同じコースで2度も入ってきている。熊谷の陸軍特攻隊も手ぐすね引いていたはず。むざむざやられるようなことはあるまいと思うが、若干の損害とは気になる。また一方において疎開もやっていたはずだから、うまくいけば案外建物を壊したにとどまるやもしれず、いくら神経ののろくさい軍官民の指導者たちも、今度はちゃんとやっておいてくれたろうと思うが、さあ信用はまだまだいたしかねるをいかにせんや。戦果発表、15機撃墜す。11日午後3時。2月11日、荻窪や京浜街道付近の友人たちが移転を希望し、世田谷に望みを持って家を探してくれと頼んでくるのが多い。誠にもっともなことである。しかし、世田谷はなかなか家が手に入らない。誰しも安全地帯と思っているせいであろう。が、昨日今日2軒ばかり空きそう。1軒はもう敷金と家賃を払い込んでおいた。25円という安い家だ。しかし、早く見に来なさいと知らせておいた友人は一向来たらず、今度は入り手ありやと心配する立場となっている。2月12日。慶応病院へ行く途中、昇仙千駄ヶ谷駅へ電車が着いたとき警報が出る。一機来たらしい。この敵機、 我が制空機部隊によって撃墜され、銚子の向こうの海へ落ちたと発表あり、みんな嬉しがる。一機来て、こうはっきり落としたのは、これが最初である。午後7時ごろ、敵一機来襲、西から来て帝都を東に抜け、関東を旋回して東方へ去る。朝方の味方機の消息を調べに来たのであろう。てっちゃん転勤のよし。今の香取航空基地より鹿児島県下の偏僻なところへ行くことになったという。2月13日、てっちゃん香取航空基地より親子を連れて寸下に顔を出してくれる。15日はいよいよ九州へ飛行機で出発とのこと。11時ごろ来て2時半ごろ戻っていく。多分国分か鹿児島らしいという。2月15日、敵 B29 60機名古屋地区へ主力を、また三重県の宇治山田、浜松、静岡へも分力を持って来襲す。東京へは73機ばかり来た。横浜方面と思われる方向で、えらい音がして地面が震えた。戸塚区へ登壇したことが後で分かった。戦火17機に損害を与う。我が方、一機未帰還。2月16日。関西機、延べ1000機で関東東海地区へ来襲。戦闘機 F4F ワイルドキャット。戦闘機 F6F ヘルキャット。戦闘機 F4V コルセア。軽爆撃機 SBD3 ダイドントレス。軽爆撃機 SB24 カーチスヘルダイバー。軽爆撃機 PBF グラマンアベンジャー。朝7時。まだ寝床にいたとき、警報鳴り響く。この速さにさてはと思う間もなく、東部軍管区情報が出て、敵小型機約50機、南方より本土へ接近中と伝えた。いよいよ敵機動部隊来ると羽を着て万端を指図す。敵機はすぐに帝都へ来たらず、主として房総方面の飛行部隊や軍事施設を攻撃し始めた。子供たちは敵機を見たというが、私はついに水じまい。午後5時までに4度空襲警報が出て4度解けた。しかし警戒警報は夜に入るも解けず、帝都に入ったのは3、4編隊に過ぎなかったが、我が地上火器は盛んに撃った。あんなに撃って弾丸がなくなりはしまいかと思うくらいに。情報で伝えられた編隊の数は約30であった。それで500機ぐらいと睨んだが、発表は1000機内外ということであった。房総横須賀、茨城の飛行場や軍事施設に対しては相当長時間攻撃した。本土上陸の機とか、小笠原のどこかへ上陸の前提か。発表によると、敵機動部隊は十数隻の空母によるものと言われる。なお、戦艦空母を含む30数隻の敵艦隊は硫黄島を攻撃中。敵はビラを撒いた。茨城地区に大東亜戦争において最初。放送は明日も敵襲あるべし、敵機は増えるであろうと述べる。防空総本部、宮地直国放送。米は欧州戦の当初、焼夷弾を 5% 使ったが、今は 60% ぐらい使っている。ドイツの工業都市の破壊は、爆弾によるにあらずして、焼夷弾による火災のためである。テルミット。火炎噴射弾、時限爆弾、数時間、ないし数分後に爆発。大型焼夷弾。作薬も相当入っている。てっちゃんはどうしているか。まだ健在ならば、 今夜は夕焼く敵機動部隊へ突っ込むだろう。飛行機が焼かれていれば悔しいだろう。武運長久を祈ってやまぬ。朝子も気が気であるまい。運通省通告。しばらく東京及び横浜着の切符発売停止。軍のものを除く。また、京浜通過車の切符も同様なり、商船電車も売らぬ。今夜は商船電車は10時半にて終業し、約1時間半繰り上げる。高梁の入りし込めながら、ようやく今日配給となる。12日のものが16日に遅れた。明日も1000機来るか、今度は都市攻撃をやりはせぬかと予想する気持ちはあまりいいものでない。去りながら実際に会うと、なんだこれくらいかと期待外れがするもの、そして慣れてゆくものである。東京は広い。なかなか命中とか焼き尽くしとはならない。命中して一家三下すれば、これ仏の慈悲だと思うのである。生命ある限りは敵と戦い、敵の攻撃を無効にし、そして敵を倒さん。敵戦機、大政風に吹かれけり。敵戦機、大政風を喫しけり。敵戦機、大政風の味いかん。2月17日、昨夜は敵機来襲はなかったが、暁が来ると判を押したように、午前7時警戒警報となり、敵小型機二十数機の房総半島侵入を報ず。今朝は昨日よりやや落ち着いて、冷水摩擦を始めていたら空襲警報となる。心身をすがすがしくして神棚を仰いで祈念す。哲郎君をはじめ、富藤順位大尉、武田光雄大尉などの武運長久を祈願す。折から朝は赤飯そっくりの高梁入り飯なり。これはめでたいぞと思わず声が出る。敵襲は昨日同様劣化す。今日は京浜地区に侵入する変態が増えた。東京見物を土産にするつもりか、それとも茨城、千葉などの飛行場や軍事施設を攻撃完了というのか。凄まじい空戦の音、地上火器の入り乱れる音、それに混じってどこかの群れの覚醒が聞こえる。爆弾らしい地響きもちょいちょいした。消防サイレンも聞こえる。私は目が悪い上に今日は快晴で、小さい戦闘機を見分けにくいため、一機も敵機の姿をしかと認めなかった。ただ音響ばかりは嫌というほど耳にした。午後1時半を過ぎると敵襲は下火になった。昨日敵は3時まで休んだようである。3時を過ぎたが敵性進行の模様を見えず、午後4時少し前に警報が解ける。今日は前触れだけで終了したわけだ。敵の機動部隊は逃げたらしいが、戦果はどうなのか。火で一生懸命防空頭巾を縫う。盗っ人を捕らえて縄を縫うの類なり。そして作ってみて自分が被るのかと思うと気が変わって誰かに譲ってしまう。主婦はどこでもそういうものらしい。放送によれば、昨日の撃墜成果は147機、損害50機以上、大型艦1隻撃沈、我が自爆未帰還機61機なりという。世田谷大隊敵機が落ちていくのを近所の人はほとんど皆見ている。うちは林の中ゆえ見えなかった。盛んに横穴を掘れと宣伝す。午後6時20分の大本営発表が硫黄島戦を報ず。昨日来敵は上陸意図を表し、戦艦5隻、巡洋艦6隻、輸送船など多数あり、これに対して我は攻撃を加え、戦艦1隻合沈、巡洋艦2隻、 戦型二将二席、撃沈他の成果を挙げたり、鉄郎君はこの方へ出かけたもののように思われる。武運を祈るや切なり。鉄郎君、しっかり、しっかり。2月18日、昨夜来 B29 の侵入、一気当てだが4回も来た。今朝は果たして関西機の来襲がなく、8時50分頃まで朝寝をした。朝子、突然リュックを肩に庭の方から入ってくる。火でまず驚き、大声を上げる。茶の間にいた陽子と私とは縁側へ駆け出した。まず、てっちゃんのことを聞いたが、てっちゃんは17日、昨日、飛行機で九州へ出発したよし、タイの兵曹が昨夜電話をかけてくれたそうだ。まずは安心する。朝子は今朝5時ごろ出て列車に乗ったが、千葉で降ろされるという話が、千葉まで来ると両国まで行くことになったのだという。これもよかった。早く事情が分かって安心した。戦果3種発表。あのフィリピン沖での攻撃のほか、硫黄島沖の戦果、大いに上がる。また、昨日の敵艦載機撃墜101機と発表。また、その前の16日の撃墜にも20数機追加あり、結果的300機の敵機をやっつけ、敵の手持ちの1200機の4分の1を倒したことになる。運通省の列車と商船電車の制限は本日より撤廃され、また小包の制限も同じく撤廃。ラジオで一般へ通告された。この夜は静かで楽しい団らん。茶の間では正彦以外の子供4人と姉や2人が朝子を囲み、八条では秀と養母とに正彦も加わって話に花が咲いているらしい。私はこれから母兵紙芝居の執筆にかかろうかと思いながら、こたつのぬくもりに少しトロトロしかかっているところ。時計が7時を打った。2月19日、午後2時45分、突然 B29 100機の帝都来襲となった。私にとっては少々不意打ちだ。家人は割合のんびり構えている。先日の関西機1000機の来襲で1000機という新記録を体験してからは100機ぐらいは恐ろしくないらしい。そこで追い立てるようにして襖障子を開けさせ、水筒などを運び入れ、正彦も号内へ移させる。この日ラジオが停電で黙ってしまい、東部軍管区情報が途中で伝わらなくなり、敵対の動静は耳で爆音などを探るほかなくなり、ちょっと心細い思いがした。ダムでもやられたかと思ったが、30分ほどして回復したので、まあよかったと思う。鉱石受信機を組み立てておく必要を感ず。忙しいので当分作れまいが、いずれやってみようと思う。研波機がないが、代わりに安全カミソリの刃と猫ひげでやってみるか。この日、とうとう硫黄島に上陸された。15、16、17、19と5日間のうち、4日日空襲続きで、日の経つのが早いこと。2月25日、土曜。硫黄島も激闘、マニラも激闘。てっちゃんどうしたか、未だに頼りなし。気にかかってはいるが、家人には一言も言わずにいる。朝子も今家にいることだし。午前4時半、横鎮、横須賀鎮守府情報というのが珍しく出て、敵機動部隊が本土に接近し合い、うんぬんと放送する。果たして午前7時半より警報発令となる。今日は曇天、しかもだんだん暗くなって雪となる。先日の雪がまだ消えないのに、また新雪積もる。その間に、警報を飛ぶ。 敵艦載機は大概茨城千葉の方にいて、京浜地区まで来るのは少ないが、午後1時半 B29 の退去来週の印ありと警告が出た。やがて間もなく来週す。雪中を皆も防空壕に入る。猛爆ゆえ時間の過ぎるのを待つほかなし。編隊は重視を数えた。だいたいいつもの経路で、やや北方を西から東へ通過したが、中には頭上を通る隊もあって尺に触る。最後に近い一編隊の落とした弾はさらさらさらと音を長く引いて東の方に落ち、炸裂するのを耳にした。さらさらさらは今日初めて耳にした。後で北方から黒く焼けた紙らしいものがハラハラと盛んに落ちてきた。火事の焼けくずか B29 の落とした導火線の焼けかすか。今日敵は焼夷弾と爆弾の混沌を行い、相当火災も起こったようで、官民必死の関東により、消火中うんぬんと放送された。雪は夕方に入ってもますます降りしきり、家族は空襲中に出会った昆布巻きでうまく飯を食べ、あとは多丼を入れてこたつの周りに集まる。